江東区声の広報、平成26年4月1日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 3647-2299。 ホームページ www.city-city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報4月1日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、新学期スタート、高等学びスタンダード、確実な定着を目指して、学びスタンダード強化講師の配置、到達度を測る調査などを実施。2、国民健康保険の届け入れ、加入・創出の手続きは14日以内に。3、国民健康保険料を改定、保険料納入通知書は6月中旬に発送。4、後期高齢者医療保険料を改定、決定通知書等は7月中旬に発送。5、定期・法定予防接種、対象者には個別に接種票を送付。6、特別徴収が始まる方へ、年金からの差し引き、介護保険料の仮徴収額通知書を送付。7、区政最前線。8、4月から区の組織を一部変更。子ども未来部などで組織改正。9、太陽光パネルやエネファーム等の購入に助成金。個人・事業所の温暖化対策を支援。10、高校・大学進学を支援。学習塾受講料等を無利子で貸し付け。入学すれば返還免除。11、大規模建築物の建築計画がある事業主の方へ。早期の標識設置と届け入れ、説明会の開催・報告を。12、狂犬病予防注射、集合注射を利用して必ず年1回の接種を。13、江東区8020健やか家族表彰、良い歯健やかファミリーを募集。14、男の厨房入門編、家庭料理にグループで挑戦。15、幼児を持つ親の家庭教育学級、小学生の親の家庭教育学級、参加者募集。16、緑のカーテンで省エネ・温暖化ストップ。自宅や事業所の設置を応援する講習会開催。17、講演会、江戸徘徊の楽しみ、4月27日日曜。特別展の内容をわかりやすく解説。18、妊婦さんのためのマタニティビクス、マタニティアクア。妊娠中の体重コントロールや産後の体型回復等に効果。19、善意のご寄付に心から感謝申し上げます。20、就労を目指す被災者、区民を支援。区役所等で働く臨時職員を募集。緊急雇用創出事業。21、小学新1年生に防犯ブザーを無料配布。登下校時の安全確保にご活用。22、お知らせ。23、講座催し物。24、保険。25、休館休止。26、観光所。27、その他。28、小中学生が癌を学ぶ。吉本による寸劇や体験者の話を通じて。29、春の全国交通安全運動。4月6日日曜から15日火曜。 家庭や地域で交通ルール、マナーの確認を。30、江東区パルカレッジ受講生募集。私が輝く7つの話。私らしさの見つけ方。31、区立小中学校で卒業式。思い出の詰まった学び屋から新たなステージへ。32、世帯と人口。33、高等カレンダー。以上目次です。本文に入ります。1、新学期スタート、高等学びスタンダード、確実な定着を目指して。学びスタンダード強化講師の配置、到達度を測る調査などを実施。区では、小中学生に必ず身につけさせたい内容を、高等学びスタンダードとしてまとめ、全校での定着を目指しています。昨年度から学び方、体力、算数が、今年度からは国語、数学、英語が導入され、全6種類が揃い、全面実施となります。また、高等学びスタンダードの確実な定着を目指し、新たに学びスタンダード強化講師の配置や、到達度の調査を実施します。高等学びスタンダードは、学びの品質保障。区の子どもたちの学力は、国の調査では全国平均を上回っていますが、個々を見ると、早い段階で習得すべき内容が身についていないため、現在の学習に困難があるといった課題も見られました。高等学びスタンダードは、こうした課題に対し、一人一人の確かな学びや育ちを支えるものとして、すべての子どもたちに確実に身につけさせたい内容を明らかにし、その定着を目指すものです。いわば、学びの品質保障です。新学期から国語、数学、英語を導入し、全面実施。高等学びスタンダードは、昨年度から学び方、体力、算数の3つが始まりました。子どもたちがわかる、できる授業を目指し、学び方では、家庭と一緒に取り組むためのチェックカードを活用したり、体力では、授業の始めに短時間でマラソンを行い、持久力を高めたりするなど、各学校で工夫して取り組み、着実な成果を上げています。さらに、新学期からは、残り3つの国語、数学、英語が始まり、6つすべてのスタンダードに取り組んでいきます。新たに、強化講師の配置や到達度の調査を実施。区では、高等学びスタンダードの定着に向け、学びスタンダード強化講師を全小中学校に配置します。また、到達度を測るため、区独自の調査を行い、今後の指導に生かします。家庭においても取り組みへのご理解とご協力を。高等学びスタンダードは家庭や地域の皆さんにも分かりやすい内容にしています。家庭等でもどの子も伸びる学びの街高等の実現のため、子どもたちを励ましていただくとともにご理解とご協力をお願いします。国語スタンダード。小学校、中学校、共通4項目。学習した漢字や言葉を文章の中で使います。相手や場面を考えて敬語を使います。読書に親しみ、いろいろな分野の本を読みます。季節を感じ、俳句に親しみます。小学校4項目。順序を考えて相手に伝わるように話します。自分と友達の考えを比べながら話し合います。文章の構成を考えて書きます。話の大切なところに気をつけて読み取ります。中学校4項目。自分の考えを適切な言葉で話します。自分の考えと比較して聞き、目的に沿って話し合います。 伝えたいことを明確にし、構成を工夫して書きます。文章の展開や表現に気をつけて読み取ります。数学スタンダード。正の数と負の数の計算ができます。四則計算、1年。文字を用いた式の計算ができます。1、2年。一次方程式、連立方程式、二次方程式を解くことができます。1年から3年。混合、ルートを含む式の計算ができます。3年。比例、反比例や一次関数を式で表し、グラフを読むことができます。1、2年。資料を収集し、表やグラフに分かりやすく表すことができます。2年。確率を求めることができます。2年。垂線、垂直二等分線、角の二等分線などの基本的な作図ができます。1年。合同な図形を見つけることができます。2年。図形の性質を知り、角の大きさを求めることができます。2、3年。相似比を用いて、線分の長さ、面積、体積を求めることができます。3年。三平方の定理を用いて、線分の長さを求めることができます。3年。英語スタンダード。小学校、中学校、共通、1項目。英語で積極的にコミュニケーションをとります。小学校3項目。英語で挨拶や自己紹介をします。英語で道案内をします。英語で将来の夢を話します。中学校7項目。英語で挨拶や自己紹介ができます。英語で道案内ができます。英語で自分の学校を紹介できます。英語でインタビューができます。英語で身近な出来事や自分の考えを伝えることができます。英語で書かれた案内文を読み、その内容を理解できます。英語で江東区の良さを伝えることができます。問い合わせ先、指導室指導主事、電話 3647-9179。 2. 国民健康保険の届け入れ、加入喪失の手続きは14日以内に。職場の健康保険などに加入していない方は、原則、国民健康保険に加入しなければなりません。75歳以上の方や、生活保護受給中の方は除く。次に該当する方は、国民健康保険の加入対象となります。事業所を退職した後、他の健康保険に加入されていない方、他の健康保険の被扶養者となっていないパートタイマー、アルバイトの方で、その会社の健康保険に加入していない方、個人経営の事業主とそこにお勤めの方で、他の健康保険に加入していない方、社会保険強制適用事業所、株式会社、有限会社、財団法人等にお勤めの方は、国民健康保険への加入はできません。また、職場の健康保険などに加入したときは、国民健康保険を辞める届出が必要です。加入・喪失の届出は14日以内にお願いします。お勤め先の会社が届出をすることはありません。届出が遅れると、期間を遡って保険料を支払うことになったり、誤って使ってしまった分の医療費を返還していただくことになったりしますので、ご注意ください。問い合わせ先、医療保険課資格相談係、電話 3647-3167、ファクス 3647-8443。 3. 国民健康保険料を改定。保険料納入通知書は6月中旬に発送。国民健康保険料は、基礎負荷分、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分、40歳から64歳を合わせて算出します。 それぞれの平成26年度の保険料率等が次の通り改定されました。保険料の計算の仕方等。1. 付加の元となる所得金額を算出し、世帯分を合算。国保加入者の所得、収入マイナス必要経費、マイナス基礎控除33万円、イコール付加の元となる所得金額。2. 次のそれぞれにつき保険料を算出。基礎付加分、医療給付費分、所得割額、加入者全員の付加の元となる所得金額の合算額、かける 0.0630、プラス均等割額、32,400円かける世帯の国保加入者数、イコール年間医療分、51万円を限度。後期高齢者支援金等分、所得割額、加入者全員の付加の元となる所得金額の合算額、かける 0.0217、プラス均等割額、10,800円かける世帯の国保加入者数、イコール年間後期高齢者支援金分、16万円を限度。介護納付金分、所得割額、40歳から64歳の加入者全員の付加の元となる所得金額の合算額、かける 0.0170、プラス均等割額、15,300円かける世帯の40歳から64歳の国保加入者数、イコール年間介護分、14万円を限度。3.2 で算出した額を足すと年間の保険料になります。年間保険料、年間医療分プラス年間後期高齢者支援金分プラス年間介護分イコール年間保険料、81万円を限度。4. 減額措置、対象、住民税非課税の方。軽減内容、付加の元となる所得金額からその 25% を減額。なお、納付方法は普通徴収と特別徴収の2種類です。普通徴収、年間保険料額を6月期から平成27年3月期までの10回に割り振り、納付書または口座振替等で納めていただきます。特別徴収、年金から保険料を差し引く納付方法です。4月、6月、8月に仮徴収として納付していただいた後、10月から本徴収が始まります。本徴収は年間保険料額から仮徴収額を除いた残額を10月、12月、2月に割り振ります。現在すでに特別徴収の方は、平成26年2月に年金から納めた額と同額を仮徴収として納めていただきます。平成25年4月以降に65歳になった方や転入した方等で新たに対象となる方は、平成25年度の基礎付加分と後期高齢者支援金等分を合わせた年間保険料のおおむね6分の1の額を仮徴収として納めていただきます。対象の方には、事前に仮徴収額決定通知書をお送りします。非自発的失業者の方の保険料を届け出により軽減。企業の倒産やリストラなど、本人の意思なく失業された国保加入者の保険料の負担軽減のため、前年の給与所得を100分の30として保険料を算定する軽減措置を行います。対象、雇用保険受給資格者証の理由コードが、特定受給資格者11、12、21、22、31、32、特定理由離職者 23-33-34で、離職時の年齢が65歳未満の方。保険料の均等割額の減額基準の変更。前年中の総所得金額が基準以下の方に対して、保険料の均等割額の7割、5割、または2割が減額されます。平成26年度は減額基準が変更されました。均等割額減額基準、納付方法、非自発的失業者の軽減措置などの詳細は、国保加入世帯に今月中旬にお送りする国保だよりをご覧ください。問い合わせ先、医療保険課就農管理係、電話3647-8520。4、後期高齢者医療保険料を改定。決定通知書等は7月中旬に発送。平成26年度、27年度の保険料率が、東京都後期高齢者医療広域連合議会において、次のように決定されましたのでお知らせします。詳しい保険料の計算方法等については、東京都後期高齢者医療広域連合から発行されている東京生き生き通信等をご参照ください。なお、平成26年度保険料額決定通知書等は7月中旬に被保険者全員に発送します。後期高齢者医療保険料年間平成26年度、27年度均等割額 42,200円、2100円増。所得割率 8.98%、0.79 ポイント増。限度額57万円、2万円増。参考、平成24年度、25年度。均等割額 41,000円、所得割率 8.19%、限度額55万円。問い合わせ先、医療保険課就農管理係、電話3647-8520、ファクス3647-8443。5、定期・法定・予防接種。対象者には個別に接種票を送付。区では定期・法定・予防接種を実施しています。対象者には個別に郵送で接種票をお送りしています。接種時期になりましたら、お子さんの体調の良い時に母子手帳を持参して接種を受けてください。また、区のホームページ等で各予防接種時期等をお知らせしていますので、そちらもご確認ください。25年度に日本脳炎定期予防接種対象者をさらに拡大。日本脳炎の定期予防接種については、接種後に重い病気になった事例をきっかけに、平成17年度から平成21年度まで接種のご案内を行いませんでしたが、その後、新たなワクチンが開発され、現在は通常通り受けられるようになっています。その間、平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方については、日本脳炎の予防接種を受ける機会を逃していることがあったため、6ヶ月から20歳未満の間、未接種分を受けることができます。母子手帳で接種歴を確認し、合計4回の接種を終えていない方は、指定医療機関で予診票を受け取り、接種を受けてください。13歳以上の方は、同意書、区ホームページからダウンロードか、があれば、保護者の同伴は不要です。なお、今年度は、3歳児に1期初回2回分、4歳児に1期追加1回分に加えて、今年度9歳になる方に1期追加1回分、18歳になる方に2期1回分の書類を送付します。 書類が届きましたら、指定医療機関で接種を受けてください。麻疹風疹混合ワクチンは、法定接種期間内に。麻疹は感染力が非常に強く、特効薬もないため、かかると重症化しやすい病気です。感染予防には2回のワクチン接種が必要です。麻疹風疹混合 MR ワクチンは1期、1歳になってから2歳になるまでの1年間と2期、小学校就学前の4月から3月までの1年間で2回接種します。それぞれ法定接種期間が定められていますので、期間内に接種してください。任意接種期間、無料、小学校4年生の年度末まで。区では、2歳を過ぎてから小学校4年生の年度末までは、任意接種期間、無料を設けています。事情により、法定接種期間内に接種できなかった児童は、母子手帳を持参の上、江東区指定医療機関で2回接種してください。なお、任意の予防接種は法定接種とは異なり、予防接種法に基づかない接種となるため、万一健康被害が発生した場合、予防接種法の救済の対象にならず、区が加入する賠償保険等による救済の対象となります。問い合わせ先、保健予防課保健係、電話3647-5906、ファクス3615-7171。6、特別徴収が始まる方へ、年金からの差し引き、介護保険料の仮徴収額通知書を送付。平成26年度保険料の仮徴収額通知書を4月中にお送りします。お送りするのは、特別徴収、年金からの差し引きが4月、6月から始まる方のみとなります。なお、引き続き年金から差し引きされる方の4月と6月の保険料は、2月と同額になります。平成26年度の保険料額は6月中旬に通知。今回送付する通知は前年度の区民税の情報をもとに仮計算したものです。平成26年度の区民税が決まる6月に改めて再計算を行い、6月中旬に65歳以上の被保険者全員に平成26年度介護保険料額決定通知書をお送りします。保険料の支払い方法。介護保険は皆さんの納める保険料で支えられています。納付方法は2つありますが、納め方を本人の希望により選ぶことはできません。特別徴収。年金差引で納めていただく方法で、老齢退職年金、障害年金及び遺族年金を年額18万円以上受給している方は、この方法になります。普通徴収、65歳になったばかりの方、他の区市町村から江東区へ転入された方等、特別徴収の対象とならない方が、特別徴収の準備が整うまでの間、納付書や口座振替により納めていただく方法です。口座振替で納付中の方は、年金からの差し引きが開始される月以降、自動的に口座振替を中止します。保険料の支払いが困難な方はご相談を。保険料を滞納していると、その滞納期間に応じて、介護サービスを利用する際に、利用者負担が1割から3割に引き上げられるなどの措置が取られる場合があります。保険料を分割してお支払いいただく等の方法もありますので、ぜひご相談ください。徴収嘱託員の訪問、コールセンターからのお知らせ。徴収嘱託員が保険料未納世帯を直接訪問します。平日のほか、 土曜、日曜、祝日にも保険料の徴収に伺います。嘱託員は身分証を携帯しています。外出が困難な方等で訪問を希望される方は、介護保険課までご連絡ください。また、コールセンターから電話による未納のお知らせを行っています。問い合わせ先、介護保険課資格保険料係、電話3647-9493。7、区政最前線、区長室から、江東区長山崎隆明。昭和大学高等豊洲病院が開院しました。3月24日、念願の昭和大学高等豊洲病院が開院しました。区内初の周産期医療や小児医療に重点を置いた総合病院です。私は区長就任以前から総合病院の早急な整備を緊急の課題として掲げていましたが、平成20年10月に起きた妊婦搬送中での痛ましい事故は強い衝撃を受けました。このような事故を二度と起こしてはならないという強い思いから、当時の石原都知事に要請し、翌月11月に病院整備構想を表明。全庁を挙げて取り組んできました。構想表明から約5年半という異例の速さで開院できたことは、まさに万感迫る思いです。赤ちゃんを産んでこの世を去ったあのお母さんが、私の背中を押してくれたのでしょう。これまでの東京都をはじめ地元医師会などのご協力や地域の皆さんのご理解に、改めて感謝を申し上げます。女性と子供に優しいを理念とする本病院は、例えば女性外来は待合を他科の患者さんと合わない位置に配したり、5階の子供フロアでは、診察室や病室などには部屋番号のほかに子供の目線の高さに動物などの絵を描き、診察室はライオンの部屋、入院している部屋は子犬の部屋のように、患者さんの不安感を少しでも和らげ、快適な環境で療養できる工夫を各所に施しています。窓から広がる運河の水面や周辺の緑は、訪れる人の心を落ち着かせます。利用しやすいように、東陽町駅からの都バスの路線も病院の前まで延伸されました。今後も、人口増加が予測される本区において、地域の拠点病院である本病院の役割は重要です。区民の皆さんに信頼される病院となることを心から期待しています。
8、4月から区の組織を一部変更。子ども未来部などで組織改正。4月から区の組織を一部変更します。変更される部署は次の通りです。総務部、効率化を図り、給与係と福利係を統合。職員課給与係と福利係を事務の効率化を図るため統合し、給与構成係を新設します。問い合わせ先、職員課給与構成係、区役所4階4番。電話、3647-5511。生活支援部。担当地域の変更に伴い、保護第一課に係を新設。保護第一課、保護第二課の担当地域を生活支援の充実や福祉サービス向上を図るため、保護第二課から保護第一課へ一部変更します。それに伴い、保護第一課に保護第4係を新設します。担当が保護第2課から保護第1課に変更になる地域。東砂、6丁目から8丁目。南砂、1丁目から7丁目。新砂、1丁目から3丁目。問い合わせ先。保護第1課庶務係。区役所2階24番。 電話3645-3101。保護第二課庶務係。総合区民センター1階。電話3637-2701。健康部保健所。がん対策推進事業開始等に伴い、係名を変更。健康推進課健康事業推進係を、がん対策推進事業の開始と、昭和大学高等豊洲病院の会員に合わせ、がん対策地域医療連携係に名称を変更します。問い合わせ先、健康推進課庶務係、江東区保健所、2階10番。電話、3647-9539。子ども未来部、早期の待機児童解消等を図り、組織再編。平成27年度に予定されている子ども子育て支援法への対応と保育所入所待機児童の早期解消を図るため、子育て施策全般を所掌する組織と保育所業務を所掌する組織に再編します。子ども政策課を廃止し、子育て施策全般の総合調整を子育て支援課へ、保育所整備に関することは、新設の保育計画課に業務を移管します。保育計画課は、保育所の整備や指導を行い、保育課は、公立保育所の運営や、私立保育所への補助、保育所の入所認定、保育料の徴収を行います。平成26年度、子ども未来部組織改正。改正前、子ども政策課、子育て支援課、保育課。改正後、子育て支援課、保育計画課、新設、保育課。問い合わせ先、子育て支援課庶務係。区役所3階15番。電話、3647-8421。保育計画課、保育計画係。区役所3階13番。電話、3647-9638。保育課、保育管理係。区役所3階13番。電話、3647-9094。都市整備部、不燃化推進事業等のため、地域整備課を新設。区内の木造住宅密集地域である、北砂3、4、5丁目地区の不燃化推進事業及び市街地再開発事業を推進するため、地域整備課を新設します。問い合わせ先、地域整備課、区役所5階23番、電話3647-9491。9、太陽光パネルやエネファーム等の購入に助成金。個人事業所の温暖化対策を支援。区では住宅用、事業所用を対象に地球温暖化の防止に貢献する設備の設置について経費の一部を助成しています。個人住宅と事業所用のメニューは7つ。集合住宅共用部は2つ。太陽光発電システムと高反射率塗装です。CO2 削減効果の大きいこれらの総エネ・省エネ設備を導入し、各家庭及び事業所における地球温暖化防止にご協力いただきますようお願いします。申請は必ず工事着工前に行ってください。着工後の申請は受付できませんのでご注意ください。また、助成要件、助成金額、申請の際の必要書類など、詳細は区ホームページ、または直接お問い合わせください。地球温暖化防止設備導入助成事業、対象設備及び助成金額一覧表。助成対象設備、助成金額の順に読みます。住宅用、太陽光発電システム、定格出力 1kW あたり5万円。上限額20万円。 集合住宅150万円。ソーラーシステム、設置に要する経費の 10%、上限額10万円。太陽熱温水器、設置に要する経費の 10%、上限額3万円。CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器、設置に要する経費の 5%、上限額1設備あたり4万円。ガス発電給湯器、設置に要する経費の 5%、上限額1設備あたり5万円。燃料電池装置、設置に要する経費の 5%、上限額1設備あたり10万円。鋼反射率塗装、塗料材料費、上限額20万円、集合住宅150万円。事業所用、太陽光発電システム、定格出力1キロワットあたり5万円、上限額20万円。ソーラーシステム、設置に要する経費の 5%、上限額10万円。太陽熱温水器、設置に要する経費の 5%、上限額3万円。CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器、設置に要する経費の 5%、上限額1設備あたり8万円。ガス発電給湯器、設置に要する経費の 5%、上限額1設備あたり10万円。燃料電池装置、設置に要する経費の 5%、上限額1設備あたり20万円。鋼反射率塗装、塗料材料費、上限額20万円。問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係、電話3647-6124。10、高校・大学進学を支援、学習塾受講料等を無利子で貸し付け、入学すれば返還免除。受験生チャレンジ支援貸付相談窓口では、中学3年生、高校3年生などの受験生がいる世帯に対し、学習塾、受験対策講座などの受講費用や、高校大学などの受験費用を無利子で貸し付けています。貸し付け条件など制度の詳細はお気軽に電話でお問い合わせください。対象、次のすべてに該当し、中学3年生、高校3年生の子供、20歳未満を養育している方、世帯の生計の中心者、収入が一定基準以下であること、収入の目安、扶養人数、0人、年間総収入、176万円以下、1人、260万円以下、2人、320万円以下、3人、380万円以下、4人、440万円以下、5人、500万円以下。収入から家賃一定額を控除できる場合があります。詳細は窓口へご相談ください。預貯金等資産の保有額が600万円以下であること、土地、建物を所有していないこと、ただし現在住んでいる住宅、土地については除く。貸付対象者及び養育している子供が共に都内に1年以上居住していること、生活保護世帯でないこと、本資金の連帯保証人になっていないこと、他の公的資金の返済を滞納していないこと、同一世帯でない20歳以上の連帯保証人1人が確保できること、収入要件あり、貸付金の対象範囲、金額、学習塾等受講料、 学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習教室にかかる受講料、中学3年生、高校3年生など、ともに20万円まで、上限。受験料等、高校、大学、専修学校、各種学校の受験料、中学3年生は2万7400円。1回あたり上限2万3000円、4回分まで。高校3年生などは10万5000円。1回あたり上限3万5000円、3回分まで。返済の免除。子供が高校、大学などに入学した場合は、貸付金の返済が免除になります。受付時間。平日午前9時から正午、午後1時から5時。問い合わせ先、受験生チャレンジ支援貸付相談窓口。窓口の場所が変わりました。区役所2階福祉事務所入り口すぐ、保護第1課、2階24番隣。電話3647-9660。11、大規模建築物の建築計画がある事業主の方へ、早期の標識設置と届け入れ、説明会の開催報告を。大規模建築物の建築計画を早期に公表し、良好な近隣関係や健全な生活環境の維持向上を目的に、大規模建築物に係る建築計画の早期周知に関する要項を定めました。現在、大規模建築物の建築計画がある事業主の方は、内容・手続きの詳細をホームページで確認するか、お問い合わせください。施行日、7月1日火曜。対象、地上高10メートルを超える建築物で、延べ面積が1万平方メートルを超えるもの、または法律による命令及び条例により、東京都知事の許可が必要なもの。主な内容。お知らせ標識の設置と届け入れ。建築主は、近隣住民に建築計画を早期に周知するため、東京都中高層建築物紛争予防条例による標識設置日より、少なくとも60日前、建築確認申請を行う日の90日前までに、お知らせ標識を設置し、設置後7日以内に区に届け出ることが必要です。説明会の開催と報告。建築主は標識設置後15日以内に説明会を開催し、標識設置後30日以内に説明会の内容を区に報告することが必要です。問い合わせ先、建築調整課、建築紛争調整係。電話3647-9767。12、狂犬病予防注射。集合注射を利用して、必ず年1回の接種を。飼い犬には年1回、4月から6月、狂犬病予防注射を接種させ、注射済み表の交付を受けなければなりません。狂犬病予防定期集合注射を次の日程で実施します。年に一度の集合注射をぜひご利用ください。雨天予備日の廃止と一部会場の変更。今年度から雨天予備日はなくなりました。ただし、江東区役所、有明スポーツセンター、及び上等保健相談所の会場は雨天でも行います。また、東雲公園会場は、有明スポーツセンターに変更になりましたのでご注意ください。個別に動物病院で狂犬病予防注射を接種した方で、注射済み表の交付を受けていない方は、狂犬病予防注射済み証明書を保健所に持参し、交付の手続きをしてください。集合注射会場でも交付を受け付けます。また、生後3ヶ月以上の犬の所有者は、必ず飼い犬の登録をし、観察の交付を受けなければなりません。飼い犬の登録は集合駐車会場でも受け付けますので、新しく犬を飼った方、 登録がお済みでない方は、この機会をご利用ください。すでに登録されている方は、必ず犬に鑑札をつけて、保健所から送付したはがきを持参し、集合駐車会場へお越しください。駐車及び登録費用。登録済みの方、3550円。駐車3000円。駐車済み表550円。未登録の方、6550円。駐車済み表のほか、登録3000円。定期集合駐車の日程。実施日、確実13時30分から15時。4月13日日曜、江東区役所、雨天実施。4月14日月曜、有明スポーツセンター1階駐車場、有明 2-3-5、雨天実施。砂町公園、東砂、7-15、雨天予備日はありません。4月15日火曜、高森公園森下 3-13、雨天予備日はありません。亀戸東公園、亀戸 7-8、雨天予備日はありません。4月16日水曜、豊洲公園、豊洲 2-3、雨天予備日はありません。大島7丁目公園、大島 7-27、雨天予備日はありません。4月17日木曜、深川公園、富岡 1-16、雨天予備日はありません。砂町中央公園、北砂 4-20、雨天予備日はありません。4月18日金曜、香取公園、亀戸 4-27、雨天予備日はありません。上等保健相談所、大島 3-1-3、雨天実施。4月19日土曜、江東区役所、雨天実施。東雲公園は有明スポーツセンターに変更になりました。散歩の際はリードをつけて、散歩するときは必ずリードをつけ、犬を抑えられる方が行いましょう。公共の場所では犬が苦手な方やアレルギーの方がいるので離さないでください。リードを離してしまうと、飼い主が気づかないところで周囲に迷惑をかけたり、思わぬ事故となることがあります。また、犬のトイレは散歩の前に済ませましょう。もし散歩中に糞をしてしまった場合は、飼い主が必ず拾って持ち帰り、おしっこをした場合は水で洗い流しましょう。保健所には、糞尿、放し飼い、泣き声の苦情が多く寄せられています。飼い主がルールやマナーを意識し、誰からも好かれる犬に育て、互いに気持ちよく生活できるように心がけましょう。問い合わせ先、保健所生活衛生課、生活衛生係。電話、3647-5844。13、江東区、8020健やか家族、表彰。よい葉、健やかファミリーを募集。江東区と江東区歯科医師会では、8020運動、80歳で20本自分の歯を残すことを推進するため、歯と口の健康づくりに日頃から取り組んでいる家族を、江東区8020健やか家族として表彰しています。江東区歯科医師会所属の歯科医療機関から推薦された家族を審査の上区が表彰し、最優秀家族は東京都へ推薦します。表彰式は6月上旬を予定しています。対象となる家族は前年度平成25年4月から26年3月末までに3歳児歯科健康審査各保健相談所で実施。を受診したお子さんと同居する父母、祖父母、兄姉のうち最低1人以上の成人を含むファミリーです。 ぜひご家族でご応募ください。応募期間、4月4日金曜から18日金曜。申し込み、江東区歯科医師会所属の歯科医療機関で。歯科医師会所属歯科医療機関は、江東区歯科医師会ホームページで確認できます。ホームページ、http://www.kotokushikaishikai.com。 問い合わせ先、保健所健康推進課歯科衛生担当。電話3647-5889。江東区歯科医師会。電話3649-0780。14。男の厨房入門編。家庭料理にグループで挑戦。料理を始めたい。今まで包丁を持ったことがない、など、初めて料理にチャレンジしたい男性向けの講座です。チャーハンやミートソースなど、一般的な家庭料理に、1グループ3人で挑戦します。料理を通して、家事参加の第一歩を始めましょう。日時、5月11日、25日、6月8日、日曜全3回、午前10時から、午後0時30分。場所、男女共同参画推進センター。対象定員、男性24人、全3回参加できる方、および未受講者を優先し、抽選。費用、1500円。一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度。無料、申し込み時、要予約。締め切り日、4月19日土曜必着。申し込み、4月5日土曜から電話、窓口、またはハガキ、ファクスに。1、口座名。2、氏名、ふりがな。3、生まれ年。4、性別。5、郵便番号、住所。6、電話番号。7、ファクス番号。8、保育希望の有無。希望の場合は、9、お子さんの氏名、ふりがな。10、生年月日。11、性別。12、さくらんぼ保育室利用経験の有無。を記入し、郵便番号、135-0011、大木橋 3-22-2、パルシティ江東内、男女共同参画推進センターへ。区ホームページからも申し込みできます。電話 5683-0341、 ファクス 5683-0340。 15、幼児を持つ親の家庭教育学級、小学生の親の家庭教育学級、参加者募集。幼児を持つ親の家庭教育学級春コース、初めての子育て。幼児期の子供の成長や親の役割を学びます。子育ての悩みなどを話し合い、情報交換し、学級通信を作ります。親と子のソーシャルスキルトレーニングです。日時、5月13日から7月8日の火曜全9回。午前9時30分から11時30分。対象定員、区内在住、幼児の親で、原則全回参加できる方、25人、抽選。費用、教材費と保育室でのおやつ代。内容、子供と暮らす。みんなはどうしているんだろう。寝ない子、食べない子、イヤイヤ期。食べる喜びを育てる。幼稚園、保育園、どうやって選んだの？お話、絵本との出会い。乳幼児の育ちをめぐって。一時保育。1歳3ヶ月から就学前25人。1歳3ヶ月未満の子供は、学習室で受講生本人が見ながらの参加。NPO 法人育ちの木などにより実施。 小学生の親を対象、子育てを楽しむ親力アップ講座。思春期の入り口に立とうとしている我が子を理解し、子育てを楽しむ親力を育てる講座です。日時、4月24日、5月22日、6月26日、7月24日、木曜全4回、午前10時から正午。対象定員、区内在住の小学4年生から6年生の子供の保護者、子育て支援に関わる支援者、指導者など35人、抽選。費用、無料。内容、手を挙げたり叱ったりではなく、したい放題にさせるわけでもない。日々の課題に子供と同じ目線で向き合い、自信と力を伸ばしていく、ポジティブディシプリンに基づく講義とワーク。いずれも、場所、教育センター。東洋 2-3-6 締め切り日4月14日月曜消印有効。申し込みはがきに1口座名、2郵便番号住所、3氏名振り仮名、4性別、5電話番号。幼児を持つ親の家庭教育学級希望者は、6一時保育希望の有無、7同伴する子供の名前、振り仮名、性別、生年月日。小学生の親の家庭教育学級希望者は、6、子供の学年、性別を記入し、郵便番号 135-8383、教育委員会事務局、庶務課社会教育担当へ。区ホームページからも申し込みできます。電話、3647-9676。16。緑のカーテンで省エネ温暖化ストップ。自宅や事業所の設置を応援する講習会開催。家庭やオフィスの緑のカーテン作りを応援する育て方講習会を実施します。参加者にはゴーヤ苗を1人2株無料で配布します。緑のカーテンは植物の葉で日差しを遮る天然の日よけです。葉から出る水蒸気によって周りの温度を下げます。収穫物を食べる楽しみもあるほか、花にはミツバチが訪れ、野生生物の中継地点にもなります。緑のカーテンで省エネを進め、街の緑を増やして地球温暖化をストップさせる第一歩としましょう。来年の3月には、緑のカーテンコンテストも開催予定です。日時、場所。1、4月29日、火曜祝日。午後1時から4時、エコックル高等研修室、塩見 1-29-7。2、5月3日、土曜祝日。午後1時から4時、江東区文化センター、第1・第4研修室、東洋 4-11-3。 3. 5月10日土曜、午後1時から4時、総合区民センター第5会議室、大島 4-5-1。 対象定員、小学生以上、小学生は保護者同伴の方50人、申し込み順、事業所の申し込みか。費用、無料。内容、栽培や設置方法の講習、3日とも同一内容。注意、共同住宅のベランダなどに植栽を設置する場合、管理組合などの承諾が必要なことがあります。事前に手続きをしてください。設置にあたっては、落下や飛散の防止、避難路の確保などの安全対策をとってください。土はゴミとして廃棄できません。継続して栽培するなど責任を持って始めてください。参加された方の緑のカーテンの生育状況などを、区報やホームページなどで紹介する場合がありますので、あらかじめご了承ください。申し込み、4月5日土曜、午前9時から電話でエコックル高等。 電話 3644-7130。 17. 講演会、江戸徘徊の楽しみ。4月27日日曜。特別展の内容をよりわかりやすく解説。特別展、語りかける文人の書画、時空を超えた美と幽霊の正体に合わせて講演会を開催します。白隠禅師、僧侶、松村月経、画人、渡辺崋山などの文人を取り上げ、特別展の内容をよりわかりやすく解説します。日時、4月27日日曜、午後2時から3時30分。場所、芭蕉記念館1階会議室。時は 1-6-3。対象定員、どなたでも50人、申し込み順。費用、200円。申し込み、4月5日土曜から芭蕉記念館に電話または窓口で。電話 3631-1448。
18、妊婦さんのためのマタニティビクス、マタニティアクア。妊娠中の体重コントロールや産後の体型回復等に効果。妊娠中の不快症状、マイナートラブルが出てきた方や、体重をコントロールしたい方、お産に向け体力をつけたい方、産後に早く元の体型に戻りたい方、生まれてくる赤ちゃんを母乳で育てたい方や、胎教を望む方に最適のプログラムです。初めての運動でも大丈夫。助産師の方もついているので安心です。レッスンは予約の必要がないため、ご自身の体調に合わせて気軽に受講できます。事前に登録手続きが必要です。マタニティビクス。スタジオで行うエアロビクス。水曜11時30分から12時30分。5月7日から6月4日、7月30日、8月13日、12月24日、12月31日、平成27年2月11日を除く。事前検診11時から。安定期に入ったおおむね妊娠16週を過ぎた妊婦の方30人。1回1000円。有明スポーツセンター、有明 2-3-5 に電話または窓口で。電話 3528-0191。マタニティアクア。プールで行うアクアビクス。金曜12時25分から13時25分。4月4日、5月2日、7月25日から8月29日、平成27年1月2日を除く。事前検診11時25分から。安定期に入ったおおむね妊娠16週を過ぎた妊婦の方20人。1回1000円。東砂スポーツセンター、東砂 4-24-1 に電話または窓口で、電話 5606-3171。 19、善意のご寄付に心から感謝申し上げます。社会福祉協議会では、皆様からの温かなご寄付を、地域福祉向上のため有効に使わせていただきます。平成26年2月分、16件、計66万7500円。問い合わせ先、江東区社会福祉協議会、郵便番号 135-0016、東洋 6-2-17、高齢者総合福祉センター内、電話 3647-1895。 20、就労を目指す被災者区民を支援。区役所等で働く臨時職員を募集。緊急雇用創出事業。 江東区では経済不安の中で就労活動中の区民の方を対象として臨時職員を募集しています。対象、勤務内容、雇用期間等事業の詳細については職員課人事係、区内各出張所、図書館で配布されているリーフレットまたは区ホームページをご覧ください。事業期間、5月1日木曜から平成27年3月31日火曜。勤務内容によっては雇用期間が短い場合もあります。対象定員、江東区民で雇い入れ時点において失業中の方、外国人住民を含む、または東日本大震災による被害を受けた地域にお住まいで、震災の影響により離職をされ、現在江東区にお住まいの方30人程度、面接により決定。勤務内容、事務補助、用務作業補助等、賃金、時給930円、必要書類、1、履歴書、2、住所地が記載された身分証明書等の写し、3、退職証明書、または離職票等失業状態であることがわかる書類の写し、ない場合は申し込み時に宣誓書を作成します。申し込み、1から3の必要書類を持参し、4月3日木曜から8日火曜の9時から17時に職員課人事係、区役所4階4番窓口で、土曜日曜を除く。申し込み時にどの仕事を希望されるか、第3希望までお伺いします。電話、3647-5481。21、小学新1年生に防犯ブザーを無料配布。峠工事の安全確保にご活用を。区では、峠工事の児童生徒を犯罪から守るために、防犯ブザーを無料配布しています。今春、区立小学校に入学する新1年生には、各学校で入学後に配布します。また、区内在住で私立等の小学校に入学する新1年生で希望される方は、4月中に、1、保険証、2、学生証等在学している学校がわかる書類を持参し、教育委員会事務局庶務課、区役所6階1番までお越しください。代理申請も可。地域において防犯ブザーの音に気づきましたら、周囲の方と一緒に児童生徒の安全確保、警察への通報等ご協力お願いします。問い合わせ先、教育委員会庶務課庶務係、電話3647-9170。22、お知らせ。特別区職員一類募集。事務土木造園等。特別区、東京23区では、平成27年4月1日以降に採用する大学卒業程度の能力を有する職員一類を募集しています。募集する試験区分、採用予定人数、受験資格等の詳細については、採用試験案内、申し込み書をご覧ください。第一次試験日、5月4日、日曜祝日。採用試験案内配布場所、職員課人事係、区役所4階4番、各出張所、図書館。問い合わせ先、区職員課人事係、電話3647-5481、または特別区人事委員会事務局任用課採用係、電話5210-9787。ホームページ、 特別区人事委員会事務局 http://www.tokyo23city.or.jp/siyou-sken.htm 環境審議会区民委員を募集。環境基本計画や環境保全に関する事項を学識経験者など様々な分野のメンバーで審議検討している環境審議会の区民委員を募集します。対象定員、4月1日現在20歳以上で引き続き3ヶ月以上区内に居住し、審議会に参加可能な方、若干名。選考により決定、結果は全員に通知。任期、6月から平成28年3月31日木曜。活動内容、環境審議会、年4、5回程度、平日開催、への参加。平成26年7月から8月は、環境基本計画改定にかかる集中審議のため、審議会とは別の会議体に3回程度参加。締め切り日、4月23日水曜、消印有効。申し込み、応募の動機を800字程度、A4 版横書きで2枚程度にまとめ、住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383、温暖化対策課へ郵送、メール、または窓口、区役所隣防災センター6階3番で、電話 3647-6124、E メール380200@city.koto.lg.jp 介護保険の認定調査、区職員、区委託調査員が訪問調査。介護保険の認定申請をされた方に対して、介護の必要な度合いを把握するため、ご自宅を訪問して調査を行います。訪問調査は、1、区役所介護保険課職員。2、江東区社会福祉協議会所属の認定調査員。3、在宅介護支援センター所属のケアマネジャー。4、区が調査委託した居宅介護支援事業所所属のケアマネジャーが行います。調査の日時は、事前に電話で調整します。調査当日は、身分証明書、または区からの委託証明書を携帯していますので、ご確認ください。なお、この調査の結果と、主治医意見書をもとに、介護認定審査会で要介護度が判定されます。問い合わせ先、介護保険課調査係、電話 3647-9497、経営相談室の開設場所を区役所のみに変更、5月9日金曜から。区の経営相談室では、区内中小企業者の経理や運営、店舗設計、事業継承など様々な問題を対象とした経営相談と、初めて区の制度融資を利用する方を対象とした融資初回相談を区役所と商工情報センターで行っています。5月9日金曜から開設場所を区役所1カ所に変更します。変更後、区役所、月曜から金曜、祝日、年末年始を除く。時間は10時、11時、13時、14時から各1時間以内、予約制。問い合わせ先、経済課融資相談係、電話 3647-9497、 2331ファミリーサポート利用会員登録説明会要予約。ファミリーサポート事業は、地域で育児の手助けができる方、協力会員が育児の手助けが必要な方、利用会員を援助する活動です。活動内容、協力会員の自宅を利用しての一時預かり、保育園・幼稚園への送迎、その後の預かりなど。活動時間、7時から22時。謝礼金、活動時間・曜日により1時間800円または1000円。利用会員登録説明会。日時、4月10日木曜、5月8日木曜14時から。4月24日木曜、5月22日木曜10時から。毎月2回開催。いずれか1日に参加。場所、高齢者総合福祉センター3階研修室。東洋 6-2-17。対象、区内在住で生後57日から小学3年生のお子さんの保護者。申し込み、電話でファミリーサポートセンター事務局。江東区社会福祉協議会内。電話、5683-1573。協力会員登録養成講座も開催しています。詳細は、ファミリーサポートセンター事務局までお問い合わせください。行政書士による無料相談会。日時、4月17日木曜13時から16時。場所、区役所2階区民ホール。内容、遺言、相続、遺産分割。株式会社 NPO 等の法人設立。飲食店、古物商、参拝、建設業、ほか、各種営業許認可関係、融資、契約書関係。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、東京都行政書士会高等支部、辻。電話、3641-6581。または、区広報広聴課、校長相談係。電話、3647-2364。ファクス、3647-9635。分譲マンション無料相談会。日時、4月16日水曜13時から16時。1件1時間以内。場所、区役所5階第51会議室。対象、区内分譲マンションの管理組合役員及び区分所有者。内容、分譲マンションの維持管理に関する様々な問題に対応するための無料相談会、要予約。相談員、マンション管理士。締め切り日、4月11日金曜。申し込み、4月7日月曜から住宅課住宅指導係、区役所5階1番に電話または窓口で。電話、3647-9473。建築測量登記の無料相談。日時、4月9日水曜13時から15時。場所、区役所2階エレベーターホール前。内容、新築、増改築、耐震等に関するプラン。資金、日照問題、登記、土地測量等、建築一般に関する相談。設計図面や資料のある方はご持参ください。相談員、一般社団法人、東京都建築士事務所協会高等支部会員、東京土地家屋調査士会高等支部会員。申し込み、当日直接会場へ。 問い合わせ先、建築調整課建築防災係、電話 3647-9764、ファックス 3647-9009、23、講座催し物、障害者水泳教室、日時4月20日日曜9時30分から11時、場所スポーツ会館プール、北砂 1-2-9、 対象定員おおむね3歳以上の愛の手帳または障害者手帳をお持ちの方30人、申し込み順、費用無料、内容受講者のレベルに合わせた指導、申し込み窓口にある申し込み用紙に必要事項を記入し、4月5日土曜からスポーツ会館にファックスまたは窓口で、ファックス 3649-3123、 電話 3649-1701、 障害者福祉センター筋力アップ体操教室、絵手紙教室前期、1、筋力アップ体操教室、日時4月22日、5月13日、20日、火曜、全3回、10時から11時、場所、障害者福祉センター3階会議室、対象定員、区内在住の障害者の方20人、4月14日月曜13時30分から公開抽選。内容、主に身体の外側と内側の筋力を鍛えます。締め切り日、4月12日土曜必着。2、絵手紙教室前期。日時、5月8日から9月11日の第2木曜、全5回、10時から12時。場所、障害者福祉センター3階機能訓練室。対象定員、区内在住の障害者の方20人。4月25日金曜13時30分から公開抽選。内容、季節のモチーフを使用した作品作り。締め切り日、4月24日木曜必着。1、2、いずれも、費用、地域活動支援センター事業利用者負担金、1回につき240円。生活保護受給者、住民税非課税の方などは免除。申し込み、窓口、はがき持参、または往復はがきに、教室名、住所、氏名、年齢、電話、ファックス、番号、障害名、病名、障害の等級を記入し、郵便番号 135-0011、扇橋 3-7-2、障害者福祉センターへ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3699-0316、ファックス 3647-4918。 深川東京モダン館、講座、食堂、子ども遊び、鉛筆の会。1、サロンで深川、コーヒーやお茶を飲みながら江東区の歴史を学ぶ講座です。日時4月11日金曜14時から15時30分、対象定員30人、先着順。費用500円、ドリンク代込み。内容、永代橋。申し込み、当日直接会場へ。2、モダンな食堂へようこそ。国登録有形文化財建造物に登録されたモダンな食堂で、大正から昭和初期のカフェメニューの再現レシピをお楽しみください。日時 4月12日土曜、13日日曜、11時30分から16時。費用1000円。確日限定25食。内容、チキンソテーオブインディアンほか、コーヒーまたは紅茶付き。申し込み、当日直接会場へ。3. モダン館子供遊び。昔懐かしいベーゴマ。折ってみて楽しい折り紙。子供遊びしてみませんか？大人の方もぜひ遊びに来てください。日時、4月12日土曜、14時から16時。費用無料。申し込み、当日直接会場へ。4. 鉛筆の会。日時、4月20日日曜、15時から。会場14時30分。対象定員10人申し込み順。費用前売り2500円。当日2800円。内容半七取物帳その21。張り子の虎。出演三遊亭円吉。申し込み4月5日土曜から電話で深川東京モダン館。1、2、3、4、いずれも場所、問い合わせ先、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15、電話 5639-1776、ホームページ http://www.fukagawatokyo.com/。児童会館、親子体操、天体観望会、ベビーマッサージ。1、親子体操、第1期。日時、水曜クラス、5月14日から7月16日。木曜クラス、5月15日から7月17日。金曜クラス、5月16日から7月18日。各クラスとも全10回。いちご組、10時から10時45分。みかん組、11時から11時45分。対象定員、区内在住の2歳以上、5月1日現在。の幼児とその保護者、各組40組、抽選、結果は4月18日金曜発送予定。費用無料。内容、いちご組、2歳からおおよそ3歳4ヶ月のお子さんをメインとした触れ合い運動。みかん組、おおよそ3歳5ヶ月以上のお子さんをメインとしたチャレンジ運動。締め切り日、4月10日木曜必着。申し込み、往復はがき、重複申し込み無効。2、1、行事名、親子体操。2、希望クラス、第2希望まで。3、希望組。4、お子さんの氏名、振り仮名。生年月日、性別。5、住所、電話番号。6. 保護者名を記入し、郵便番号 135-0002、住吉 1-9-8、児童会館へ。2. 天体観望会、地球に似た赤い惑星、火星を見よう。日時、4月19日土曜、19時30分から20時30分。対象定員、どなたでも60人。抽選結果は4月11日金曜連絡。小学生以下は保護者の申し込みと当日の付き添いが必要。費用無料。雨天どん天の場合は2階ホールで星空解説。締め切り日4月10日木曜。申し込み児童会館に電話または窓口で。3. ベビーマッサージ。日時、 4月27日日曜。1、10時から10時40分。2、11時から11時40分。対象、定員。区内在住で歩き始める前の0歳児と母親、各回12組。抽選結果は4月12日土曜連絡。費用、無料。持ち物、バスタオル、飲み物。締め切り日、4月10日木曜。申し込み、児童会館に電話または窓口で。1、2、3、いずれも場所、問い合わせ先、児童会館、電話、3633-6911。第2土曜はジュニア俳句教室。日時、5月10日土曜9時30分から11時30分。場所、芭蕉記念館2階研修室。時は 1-6-3。集合、9時20分。対象定員、区内在住の小学生20人、申し込み順。費用、無料。持ち物、筆記用具。締め切り日、5月3日、土曜祝日。定員になり次第終了。申し込み、4月10日木曜から芭蕉記念館に電話または窓口で。電話、3631-1448。芭蕉記念館俳句会。日時、5月28日水曜13時30分から。場所、芭蕉記念館2階研修室。時は 1-6-3。集合13時15分。対象定員。区内在住在勤の方20人。申し込み順。費用無料。区報希望の方は82円切って調布、宛名明記の封筒を持参。内容。書家雑英3句。締め切り日。5月27日火曜。定員になり次第終了。申し込み、4月10日木曜から芭蕉記念館に電話または窓口で。電話、3631-1448。健康センタートレーニングルーム利用会員募集、5月期。健康づくりにトレーニングルームをご活用ください。利用前に健康度測定を実施します。日時、5月9日金曜、17日土曜、23日金曜、31日土曜の午前中、一人約2時間。場所、健康センター、東洋 2-1-1。定員、1日12人、申し込み順。費用7000円。3ヶ月以内の血液検査結果をお持ちの方は5000円。内容。血圧測定。血液検査14項目。安静時及び運動負荷心電図検査。問診。骨密度測定。運動カウンセリング。申し込み。4月5日土曜9時から健康センターに電話または窓口で。電話、3647-5402。
24、保健。難病医療相談室。日時、4月18日金曜、13時30分から15時。場所、江東区医師会館。東洋 5-31-18。 対象、難病等特殊疾患で治療中の方、病気の心配をされている方とそのご家族。費用無料。内容、専門医を中心とした医療相談。申し込み、開催日3日前までに江東区医師会事務局。電話、3649-1411。 ファックス 3649-1631。 障害等で歯科診療が受けにくい方にかかりつけ歯科医を紹介。心身の障害のために通院が難しい方、ウイルス性疾患等で通常の歯科診療が受けづらい方が身近で適切な歯科診療が受けられるよう、江東区歯科医師会に相談窓口を設置し、かかりつけ歯科医を紹介しています。受付時間、9時から12時、13時から17時、土曜、日曜、祝日を除く。申し込み、電話で江東区歯科医師会。電話 3649-0780。ファックス 3649-1688。 5月の乳幼児食事教室申し込み順、4月7日月曜からお住まいの地域を所管する保健相談所へ電話または窓口で。講座名、対象者、離乳食教室、2回食、対象定員6ヶ月から7ヶ月児と保護者各回20組。1歳児食事教室、離乳食完了から幼児食へ。対象定員1歳から1歳6ヶ月児と保護者各15組。上等保健相談所、大島 3-1-3。 電話 3637-6521。 離乳食教室、5月8日木曜、1、13時、2、14時30分。1歳児食事教室、5月22日木曜、14時。深川保健相談所、白川 3-4-3-301。電話 3641-1181。離乳食教室、5月13日火曜、1、13時。2、14時30分。1歳児食事教室、5月27日火曜、13時30分。深川南部保健相談所、枝川 1-8-15-102。電話 5632-2291。離乳食教室、5月15日木曜、1、13時30分。2、15時。1歳児食事教室、5月8日木曜、14時。上東南部保健相談所、南砂 4-3-10。電話 5606-5001。離乳食教室、5月1日木曜、13時30分。1歳児食事教室、5月8日木曜、13時30分。25、休館休止、ご不便をおかけします。スポーツ会館、電話 3649-1701。 4月20日日曜、9時30分から11時45分のプール及び午前午後の代替育室の一般公開を中止。教室及び大会のため。豊洲図書館、電話3536-5931。 4月22日火曜から25日金曜を休館。図書の特別整理のため。深川スポーツセンター、電話 3820-5881。 4月27日日曜、午前午後の代替育室及び29日火曜祝日終日の代替育室と多目的ホールの一般公開を中止。大会のため。26、観光所。東京都地域の底力再生事業助成、申請事業を募集。地域活動の担い手である町会自治会が主催して行う地域の課題を解決するための取り組み、催し活動等を支援するため、東京都では事業助成を行っています。対象、東京都内に所在する町会自治会。対象事業、 地域の課題解決のための取り組み、または東京都が取り組む特定施策の推進につながる取り組み、4区分、防災・節電活動、青少年健全育成活動、高齢者の見守り活動、防犯活動。募集期間、4月1日火曜から5月30日金曜、6月2日月曜から8月29日金曜、9月1日月曜から11月7日金曜。問い合わせ先、東京都生活文化局地域活動推進課、電話5388-3166、ホームページ http://www.seikatubunka.metro.toko.jp/。 東京都都市計画審議会、傍聴できます。日時、5月15日木曜、13時30分から。場所、都庁会議室。対象定員、15人、抽選。内容、第205回、東京都都市計画審議会の傍聴。締め切り日、4月17日木曜、消印有効。申し込み、往復はがきに、住所、氏名、電話番号を記入し、郵便番号 163-8001、新宿区西新宿 2-8-1、東京都都市整備局都市計画課へ。電話 5388-3225。 ホームページ http://www.toseikatubi.metro.tokyo.jp/keikaku/singiki/yotei.htm。 青年海外協力隊員、シニア海外ボランティア募集。いずれも独立行政法人国際協力機構、JICA が実施する政府事業です。応募資格、選考方法、説明会については、ホームページ、http://www.jica.go.jp/volunteer/でご確認ください。1. 青年海外協力隊員。対象、日本国籍を持つ20歳から39歳の方。内容、開発途上国で現地の人々と生活をしながら共に働き、国づくりに貢献する2年間のボランティア活動。2. シニア海外ボランティア。対象、日本国籍を持つ40歳から69歳の方。内容、中高年の方々が豊かな経験とボランティア精神に基づき、開発途上国の発展のために、技術移転を通して人づくり、国づくりに協力するボランティア活動。いずれも締め切り日5月12日月曜。問い合わせ先、JICA 青年海外協力隊事務局募集課。電話 5226-9813。 土曜日曜祝日を除く9時30分から12時30分。13時15分から17時45分。消防少年団員募集。消防少年団は消防の仕事や火災予防に興味を持つ小学1年生から中学3年生で結成されています。野外キャンプや防火パトロール等の団体活動や奉仕活動を通じ、防火防災の知識、技術を身につけるとともに、 社会の基本的ルールを守り、思いやりの心を持った責任感ある大人に成長することを目的に活動しています。入団手続きや消防少年団に関する詳細等は、お近くの消防署までお問い合わせください。問い合わせ先、深川消防署、電話3642-0119、城東消防署、電話3637-0119。さつまいも栽培体験。日時、植え付け、5月20日火曜から23日金曜の4日間。場所、都立木場公園。対象定員、区内の小学校、保育園、地域の児童クラブなど20団体、抽選。1団体40人以内。費用、無料。内容、苗の植え付けから、水やり、草取り、収穫までを自主管理し、栽培体験。締め切り日、4月25日、金曜必着。申し込み、はがきに、団体名、住所、電話番号、ファックス番号、参加人数、参加にあたっての自己アピールを記入し、郵便番号 135-0023、平野 4-6-1、都立木場公園サービスセンターへ、電話 5245-1770。ワカスゴルフリンクスシニア優待。日時、5月13日火曜、雨天決行。場所、ワカスゴルフリンクス。対象定員、都内在住在勤の65歳以上の方、160人、抽選。費用、8710円。内容、セルフプレイ、徒歩。締め切り日、4月10日木曜必着。申し込み、往復はがきに、催し名、人数、2人または4人で、全員の住所、氏名、生年月日、電話番号を記入し、郵便番号 136-0083、ワカス 3-1-2、ワカスゴルフリンクスへ、電話 3522-3221。 27、その他、講演会、統合失調症、発達障害、気分障害。日時、4月12日土曜、14時から16時。場所、江東区文化センター3階第5研修室。東洋 4-11-3。対象定員、区民の方45人、先着順。費用無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、精神障害者を守る高等家族会、丸山光平。電話 6479-9040。 武蔵野大学法学部開設記念シンポジウム。日時、4月19日土曜、13時から16時。会場12時30分。場所、武蔵野大学有明キャンパス。3号館3階大講義室。有明 3-3-3。対象定員、400人先着順。費用無料。内容、21世紀の資金調達と民事法の役割。中小企業の発展と市民の幸福のために。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、武蔵野大学政治経済研究所。電話 5530-7312。 28、小中学生が癌を学ぶ。吉本による寸劇や体験者の話を通じて。3月7日8日に保健所が主催するがん教育出前授業が開催され、7日は深川第五中学校の全校生徒と 保護者約400人。8日は深川北部の小学校7校。深川、柳川、仙南、扇橋、元加賀、毛利、当選の児童と保護者約100人が、がんについて学びました。この授業は、がんを予防するための生活習慣と、早期発見のための検診の重要性を理解するとともに、命の大切さを考えてもらおうと行われたものです。授業は、はじめに吉本劇団による寸劇とクイズに、医師や栄養士が解説を加え、がんの仕組みや発見、治療がわかりやすく伝えられました。次に、乳がんを経験し、現在はがん患者の自立を支援する会社の代表である桜井直美さんが、自らの体験談を話すと、参加者は真剣に耳を傾けました。桜井さんは、一生懸命生きてくださいと語りかけ、命や家族の大切さを伝えました。29、春の全国交通安全運動。4月6日日曜から15日火曜。家庭や地域で交通ルール、マナーの確認を。新入学シーズンを迎え、子供にとっては慣れない道を通う生活が始まります。本運動では、子供と高齢者の交通事故防止を運動の基本とし、次の4つの重点を定めています。自転車の安全利用の推進。特に、自転車安全利用5則の周知徹底。すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。飲酒運転の根絶。二輪車の交通事故防止。期間中の4月10日木曜は、交通事故死ゼロを目指す日です。大切なお子さんを交通事故から守るためにも、ご家庭や地域で交通のルールやマナーを確認しましょう。また、自転車も車両の一種です。加害者になった場合、高額の損害賠償を請求されることもあります。賠償令。平成25年神戸地裁。当時小学5年の少年の保護者に対し、約9500万円の賠償命令。ルール・マナーを守るとともに、万が一の場合に備え、自転車の保険に加入しましょう。自転車安全利用5則。1、自転車は車道が原則、歩道は例外。2. 車道と路側帯は左側を通行。3. 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。4. 安全ルールを守る。飲酒運転、二人乗り、並進、傘差し運転。運転中の携帯電話使用等の禁止。夜間はライトを点灯。交差点での信号遵守と一時停止。安全確認。5. 自転車乗車中はヘルメットを着用。問い合わせ先。交通対策課交通係。電話 3647-4784。深川警察署交通総務係。電話 3641-0110。城東警察署交通総務係。電話 3699-0110。東京湾岸警察署交通総務係。電話 3570-0110。30。江東区パルカレッジ受講生募集。私が輝く7つの話。私らしさの見つけ方。男女共同参画の視点から、自分の生き方や家族、地域との関わりについて、学び、考え、実践へとつなげる学習講座です。自分の生活、子育てや家庭バランス等に焦点を当て、自分らしい生き方を探し、より充実した日々を過ごすきっかけを見つけませんか？詳細は区ホームページ、 及び窓口で配布する募集案内でご確認ください。公開講座では、女優タレントの菊池桃子さんを講師に迎え、より良い人生を歩むためのキャリア形成についてお話しいただきます。パルカレッジ受講生は優先的に受講できます。日時、5月15日、22日、6月5日、12日、26日、7月3日、10日、木曜、午前10時から正午、公開講座、9月6日土曜、午後2時から3時30分。公開講座のみの募集は8月に予定。費用、無料。内容、講義、グループディスカッション。場所、男女共同参画推進センター。対象、定員、男女30人。未受講者を優先し、抽選。一時保育。幼児、1歳6ヶ月から就学前。無料、申し込み時、要予約。締め切り日、4月30日水曜、必着。申し込み、4月4日金曜から、電話、窓口、またはファクス、はがきに。1、江東区パルカレッジ。2、氏名、振り仮名。3、性別。4、住所。5、電話番号。6、生まれ年。7、保育希望の方は、お子さんの氏名、生年月日、性別、推進センター保育室利用経験の有無を記入し、郵便番号 135-0011、扇橋 3-22-2、男女共同参画推進センター、パルシティ江東内へ、区ホームページからも申し込みできます。電話5683-0341、ファクス5683-0340。31、区立小中学校で卒業式。思い出の詰まった学び屋から新たなステージへ。3月19日に23の区立中学校で、3月24日25日に44の区立小学校で卒業式が行われました。卒業生は中学生が2540人、小学生は3395人で、式典では校長先生から一人一人に卒業証書が手渡されました。第二南砂中学校ではお世話になった先生や保護者、在校生、来賓の方に見守られ、80人が卒業を迎えました。式典は厳かに進み、卒業生は3年間の思いや感謝の気持ちを歌声にして、通い慣れた校舎に力強く響かせました。卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。これからのますますのご活躍を祈っています。小学校の卒業者数は見込みの数です。32、世帯と人口。平成26年3月1日現在。世帯、245,059 世帯。前月比、プラス40世帯。人口、487,846 人。プラス、238人。住民基本台帳人口、男、242,102 人、プラス98人。女、245,744 人、プラス140人。外国人住民数、内数、男、9,832 人、プラス27人。女、11,599 人、プラス14人。平成24年7月9日から、外国人も住民基本台帳法の適用となりました。面積、39.99 平方キロメートル。 33、高等カレンダー、4月。7日、区立小学校入学式。8日、区立中学校入学式。19日から、亀戸天神富士祭り。亀戸三丁目、5月6日まで。20日、ボタン祭り。古石場川親水公園、古石場三丁目。以上で、江東区声の広報、平成26年4月1日号を終わります。